1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は生命の起源を隠し持ってるんじゃないかと思われているハヤブサ2が行った小惑星リュウグウ、この星にある僕らの体を作る有機物の種、これ実は宇宙の遠い宇宙から運ばれてきて、ハヤブサ2が行ったリュウグウの表面にぶつかってそこに蓄えられたんじゃないか、そういう説が今回新たな研究で出てまいりましたので、こちら紹介していこうと思っております。僕たちがどうやって生まれたのかがわかる、そんな面白いエピソードになってますので、ぜひ最後まで楽しんでください。どうぞ。2024年2月12日始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1221話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいです。前回は、日曜特集ということで、1週間どんなポッドキャストの内容を紹介してきたのかとか、あとはリスナーさんの質問に答えてとか、なんか普段の放送ではできない部分を深掘りしつつ1週間振り返るっていう、そういう回をお届けしてましたので、ぜひそちら聞いていただいて、その中で面白そうだなっていうのがあったら、1週間前のエピソードとか戻っていただけたら、結構幅広く楽しめるんじゃないかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで、じゃあ早速今日の本題に行きたいと思います。今日の本題は、みんなが宇宙の話題としてよく知っているもの何かって言ったら、ハヤブサ2の話題が大きいんじゃないかなと思います。そんなハヤブサ2の最新の研究成果として、年明け1月に発表された小惑星に有機物が運ばれた方法っていうのが、実は遠い宇宙から飛んできたものなんじゃないか、そんなお話をしていきたいと思っております。ということで、今回お話しするのは、地球だったりとかにある有機物、僕らの体を作るもの、この材料っていうのが一体どこから来たのかっていうところが、結構こう宇宙を探査していく上で非常に重要なポイントになってるんですね。なので今回はそのあたりで分かったことっていうのをお話ししていく回にしていこうかなと思っておりますので、ぜひですね、そのあたり楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで、3連休月曜日からですね、宇宙話聞いてる宇宙好きの皆さんはもう本当に最高のリスナー様ということで、 VIP 扱いを別に何ができるってわけではないんですけど、やっていきたいなと思ってますね。で、今回紹介するのは、小惑星探査機ハヤブサ2が小惑星リュウグウにたどり着いて、物を持って帰ってくるっていうサンプルリターンミッションっていうのを過去に実施したんですね。で、このサンプルリターンっていうのを実施したことで、これまで様々な情報が獲得することができていたというような、そんな背景があります。例えば、ハヤブサ2の表面から持って帰ってきた物質の中にアミノ酸があるみたいな。で、アミノ酸っていうのも僕らの形を作る上で非常に重要な役割を担っていて、そのアミノ酸の発見が、これやっぱ地球の生命体のきっかけって小惑星とかから運ばれてきたんじゃないかっていうような、そういう発想に至る研究が出てきてたんですね。なので、そういう意味で小惑星の探査っていうのは、最終的には地球上の生命である僕たちがどうやって生まれてきたのかっていう歴史を紐解いていく、そんな目線でも非常に重要なものであるということが、だんだん分かってきたり、ここに研究の意義があるんじゃないかと というようなところで注目を集めている研究分野です。ちなみになんで宇宙に行ってわざわざ小惑星のサンプルを持って帰ってくるのか。実はこれ小惑星と隕石っていうのはニアリーイコールな関係なんですよ。どういうことかっていうと、宇宙空間、この太陽系の中に漂っているものっていうのは、基本的にはこう小惑星と呼ばれるようなものが多い。で、それが地球のこう軌道と接触して、地球に落ちてきて、で、ドーンって、例えば地上にドカーンってぶつかったりするじゃないですか。これが隕石と呼ばれるんですね。つまり、小惑星を研究すると、その隕石として衝突してくるものの、なんかこう、元の姿っていうのが研究できるっていうところで、そういう意味で小惑星が地球に生命のきっかけをもたらしたんじゃないかっていう考え方ができるっていうイメージなんですよ。で、じゃあ隕石を研究すればいいんじゃないかっていう発想になるかもしれませんが、それはそれで違くて、隕石として、じゃあ地球に落ちてきたものってどういう状態なのかっていうと、まあ大気圏で熱の影響を受けているっていうのもあるし、そもそも地球の大気に直接触れてしまってますね。そうすると地球の大気と相互作用を起こして物質が変異している可能性もあるし、あとは単純にこう地球にあるものが宇宙から来たのか、もともと地球にあったのかっていうのを分解するためには、どうしても地球の大気には一切触れてないものの方がいいわけです。だって隕石として地球の大気に触れた後のものから、宇宙由来の大気とそうじゃないものって分けるの難しそうじゃないですか。そこを徹底的にやるっていうのが、この小惑星に行って物を取って、で地球の大気に一切触れない状態で物を持って帰ってくる、このサンプルリターンミッションっていうのが重要になってくるんですね。なんでわざわざ小惑星に行ってんだっていうと、その生命の起源だったり太陽系の起源を解明するための、まあ、研究っていうのもそうだし、地球上でできないことをあえて宇宙に行ってするっていう、このユニークなポイントが小惑星にわざわざ行くっていうところにつながっているんですよ。で、そんな中でこういろんな発見がこれまですでにあったよっていうのが前半にお話しした内容ですね。で、今回東北大学を中心とした研究チームが2024年の1月22日に発表した研究によるとですね、小惑星リュウグウに含まれている有機物っていうのは、このその小惑星の中にもともとあったかみたいな、そういう目線ではなくて、むしろ宇宙から宇宙空間に漂っているものがこうリュウグウに飛来して付着したっていうところが、まあこう過程としてはあるんじゃないかっていうふうに考えられていたというところが今回明らかになったんですね。回収した岩石の粒子の表面を、まあ、細かい電子顕微鏡っていうので観察したところ、小惑星の表面には水星の塵が衝突してできたような、こう、有機物、つまり衝突して溶けたような、そんな痕跡が発見されたっていうところなんですよ。水星と小惑星っていうのは、実は全然違くて、まあ、太陽系の中を飛んでいるっていう意味では一緒だけど、こう水星っていうのはもっとなんかでかい塊で尾を引いていて、でなんかこう太陽系の中のある一箇所あたりをこう牛耳っている存在ぐらいの感じでいいですね。でここがこう地球の近くに飛んできている状態のそのエリアを、なんかこう例えば僕たちは定期的に太陽の軌道で、太陽というか地球の軌道でその水星の尾の中をバーって突っ切ったりする。そうするとこう流星としてバーって見えたりするとかっていう、そういう状態なので、なんか水星っていうのはまた別の存在だと思ってもらいたくて、その水星の塵と小惑星リュウグウっていうのが衝突した痕跡があると。でさらにその衝突した痕跡だけじゃなくて、化学組成分析っていう、まあ、化学的にどういう性質を持ってるのか、 まあ、具体的にはこの今回で言うと有機物がどういうふうに入っているのかとか、そういったところを分析してあげるんですね。そうすると有機物っていうのが水性の塵とリュウグウがもともと持っていたと考えられている構成物が中の物質ですね、これが高温で溶けて混ざり合うっていうことによってこう生成されたと、生成したことが分かったっていうところがまで今回の分析で分かってきたんですよ。つまり小惑星リュウグウはなんかこう太陽系の初期の情報っていうのをキープしているだろうっていう目線だけじゃなくて、宇宙空間を漂っている間に水星との相互作用で表面に新しいなんかこう有機物を作り上げていっていた、そこが結構ポイントになってくるんじゃないかという、その発見を今回発表したんですね。で今回は学術誌サイエンスアドバンシスっていうところに掲載されているので、まあ科学的な歴史としても非常に重要な研究であるっていう立て付けになっているのが特徴的な部分かなと思いますね。で今回の研究から分かったことっていうのが、まあこうもともとリュウグウの中にあったとかそういう考え方ではなくて、衝突した水星の塵の中に有機物が含まれていたんじゃないかっていうふうに考えられていて、生命の起源の物質を持つ小さな塵が宇宙から地球の軌道に飛来してきたことが分かったんじゃないかというようなのが今回の考察として明らかになってます。なので今後はまあもちろんいろんなミッションがあります。例えばアメリカ版ハヤブサ2っていうのがあった時にあるんですけど、そのサンプルリターンの物質っていうのも現在今こう頑張って解明されているところ、この間なんか中身の物質をしっかりと確認し始めたっていうニュースが出てたので、まあ、そこでじゃあ明らかになったらリュウグウの結果とどう違うのか、その表面で見られる水性との相互作用ってどうなのか、このあたりが新しい研究の発展ポイントになってくるだろうし、まあ、それ以外にもまた新しい研究成果がどんどん出てくるっていうところを考えると、ここからまたさらに3年ぐらいとか、この間にはこう小惑星の研究っていうのがより進んでくるんじゃないかと思うと、かなり楽しみなポイントになってくるかなと思います。まあ、あとは小惑星の研究、さっきこう地球に落ちた隕石じゃダメなんだよねとは言ったもののですね、言ったものの隕石の中からも見えることはあるので、隕石と比較するとか、ハヤブサ2の小惑星の研究に入ってる人って隕石研究してた人とかも多かったりするらしいので、そういうこう組み合わせが今後新しい知見を切り開いていくんじゃなかろうかと個人的には思ってたりするので、まあ、今後の研究成果どんどん出てきたらまた紹介していきたいなと思っております。ということで今回は小惑星リュウグウ、ハヤブサ2が言った小惑星リュウグウにあった有機物は水星によって宇宙から飛んできたものが付着したんじゃないか、そんな研究結果をお話しさせていただきました。次回もちょっと今回のハヤブサ2の研究に近いものをお話ししていこうかなと思います。ハヤブサ2が言ったリュウグウって実は黒いんですよ。めっちゃ黒い。隕石とかより全然黒い。じゃあ隕石とどう違うのかっていう、今回ちょっともともとベースとして比較してた隕石と小惑星の違いっていうのをもうちょっと深掘りした研究が年末、2023年の年末に最新の研究として出ていたので、こちら紹介していこうかなと思っております。ぜひ楽しみにしておいてください。ということで本編は以上ですね。アフタートークに行きたいと思います。今回はちょっとじゃあ質問紹介していこうかなと思います。リスナーネーム中之助さんからいただきました。お疲れ様です。早速ですが質問が2点。1、宇宙望遠鏡は何億光年も離れたものがなぜ観測可能なのか、光が届くのにそれだけ時間が必要なら像を映し出すにも相応の時間がいるのではないありませんか。2、宇宙には何があって何がないのか、例えば宇宙空間で呼吸ができないのは酸素がないからなのか真空だからなのか、 真空じゃないと考えることができるなら何があるのか。最近ですが、音和田経由で聞き始めました。最高です。といただきました。ありがとうございます。音和田、大人の、あれですね、アダルトークから来てるわけですよ。結婚したい乙女たちのアダルトークから来てるというか、一回コラボさせていただいたし、普段、たまにご飯とか行くぐらい、ちょっと仲は良かったりはするんですけど、音和田経由で聞き始めた宇宙話リスナーは、多分レアですね。ポッドキャストのタイプが違いすぎて、一緒に撮ったものの、多分あんまり交わらずに終わっただろうなっていう感覚が多分お互いあるんですけど、でも嬉しいですね。こうやって他の番組から聞いてくれて、違うタイプだけど楽しんでもらえてるっていうのはめちゃめちゃ嬉しいです。で、いただいた質問なんですけど、面白い観点ですよね。まず一つ目、宇宙望遠鏡は何億光年も離れたものがなぜ観測可能なのか。これはもう単純に何億光年もかけて光が飛んできてるからですね。で、光が届くのにそれだけ時間が必要なら、像を映し出すのにもその時間がいるのかでいうと、それは脳ですね。で、例えばちょっと写真もそうじゃないですか。写真も目の前にいるから、パシャって一瞬シャッターを押したら写真って撮れますよね。で、その何億光年も離れた場所から飛んできてる光も、別に一瞬は確かに何億光年も離れてるけど、その次の瞬間、その次の瞬間もどんどんどんどん連続的に光が入ってきてるんですよ。だから例えば光量がめちゃめちゃ強かったら一瞬パシャってやるだけで撮れるし、弱すぎて、光の信号が弱すぎてどうやって撮ろっかみたいな、なんか星空の写真を撮るときに露光時間めちゃめちゃ広げるっていう方法があるんですよね。そんな感じで、光が弱いんだったらシャッターめちゃめちゃ開けといてとか、100枚撮った写真重ねてなんか薄いシグナル撮っとこうか、抽出しようかみたいな感じで観測していくので、別に何億光年離れてるからといってそれだけ時間がかかるっていうことはないですね。まあ何億光年も離れてると、届く光の量が少なくなるので、まあその分時間は若干かかるけど、その何億光年先だから何億年もかかるってことはないって感じですね。はい。で、続いて2つ目、宇宙には何があって何がないのか。もうこれやばい質問ですね。それやばいっていうのは何かっていうと、ないっていう証明はマジむずいんですよ。ないっていう証明はむずいし、そもそも、まあ、地球上のものも基本的には宇宙の一部だ。今ここで言ってる宇宙がどういう範囲なのかっていう話にもなるんですけど、まあ呼吸ができないのは酸素がないからなのかっていうのは、まあそれもそうだし、真空だからっていうのも、まあ実際はなんか真空じゃなくていろんななんか物質とかも飛んでるから、まあ概ね真空みたいな、とにかく圧力が全然違うみたいな、そんな感じだと思ってもらえればいいかなっていうとこで、だからまあどっちも正解だし、で、真空じゃないと考えることができるのは何があるのかでいうと、まあ宇宙空間には薄いけど水素ガスとかもめっちゃたくさんあるし、遠くの天体見るときってそのガスにどれだけ光が吸収されてるかとかまで見なきゃいけないんですよね。っていうので、何にもないか、真っ暗な中ふわーって飛んでるときマジで何もないのかっていうと、実は別にそんなことないかなっていうところがあったりしますね。で、しかも、ないものの証明はできないし、で、しかも、なんか、これってあるのかな、ないのかなって考えてるものって、まあ、基本的に地球上にあればあるものだし、地球上にあるってことは、宇宙のこのいろんなものができていく過程の中で生まれたものだから、まあ、遠い宇宙とか、違う星とか見に行ったら多分あるだろうし、とか、なんかそういった感じで、考えればいいんじゃないかなと思いますね。なので、これってどこにあるんですか、これってあるって分かってるんですか、どうやって作られるんですかみたいな質問だと、多分いろんな人に聞くといろんな回答が返ってくると思うんで、まあ、ちょっとここら辺はおすすめですね。はい。ということで、中之助さんありがとうございます。まあ、こんな感じで皆さんからいただいた質問じゃんじゃん紹介していきながらですね、もう楽しく楽しくやっていこうかなと そしてみんなで一緒に宇宙話作っていけたら面白いなと思ってるんで、気軽に質問飛ばしてください。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。